皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月14日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題はリーダーが求めるものです。最近本当に政治もですね、すごく混乱してきたと思いますね。民主党もですね、一体何をやってるのかという感じで、どんな風にどう割れてるかさよくわからない。まあ、小沢グループと反小沢グループがありますが、それ以外にもですね、大連立の話が2つ3つあるようでありますし、さらにまた自分で首相になりたいという人もいるようでありまして、本当なんかこう、みんなこう流動的になってきたんですが、しかしこう何をやりたいのか、何を目指すのかというところがですね、まあリーダーの求めるものっていうのが全然こう見えてこないですね。政策っていうのが、あれはあるんだかないんだか。だからこうなんかこう好き嫌いでですね、こうなんかやってる部分が非常に大きくて、ですからまあ本人たちは本気でやってるんでしょうけども、外から見てるとですね、コップの中の争いにしかこう見えないという感じがしますね。やっぱり人徳のない政治というのはですね、まあこうやってもう国民から見放されていくんじゃないんでしょうかね。この間の茨城県議会議員選挙なんか傑作ですよね。23人ぐらいですか、立候補して6人しか当選しなかったわけですね、民主党は。まあなんか本当に去年政権交代をして、今年見事に転んじゃったと。まさに天という字ですね。転換の天なんですが、今年のキーワードは、転びましたよね。これ本当なんかまあこうやって一つの時代の幕引きが行われていくのかなという感じがするんですね。しかしこう、思うのが例の法人税の減税ですね。法人税を 5% 減税する。企業献金は再開すると。これどういうことでしょうかね。企業献金は再開し、それからその法人税は減税する。減税した金献金しろってことでしょうね、これ。なんかね、こういうことをですね、平気にやるわけですよね。まあ、監視というのは、その前から言われているのは、まあ、財界とアメリカに言うこと聞いてればですね、内閣は回ると。ですから、世論はなんかですね、気にしないでもいいんだと。言わんばかりの人だというふうに聞いたことがありますけども、本当になんかこう、何も決められない民主党の中でですね、法人税の 5% 下げだけは決まって、それから企業献金の再開だけはですね、公約に反することですけども、あっさり決まると。どうしてこういうですね、小さいこの、まあ、その番でですね、政治を動かしているのか。本当にこうなんか発想の貧困と申しますかね。リーダーが求めるものっていうのが本当にこの目の前の金と権力、ひたすらそれだけだとしかこれ言いようがないと思うんですね。しかし本当にまあ、上が上なら下も下でありまして、まあこういうですね、総理大臣がいるわけですから、それはやっぱりですね、似たようなですね、リーダーがですね、特に大きな企業には結構いるわけですよね。ですから皆さん属している組織とかですね、まあ皆さんの住んでおられる地域のトップリーダーをこうよく見てですね、この人一体何を目指しているんだろうかということをちょっとですね、冷静に見てみるといいと思うんですね。このいろんなことを言うんですけども、いろんなことを言うんですが、要するに何をしたいかなんですね。金、権力、あるいは何かその意味あること、いろいろそのあると思うんですけども、一体このリーダーは何を求めているんだろうか。これはなかなか外から見てるだけではわかんないことありますから、まあ、親しい人に聞いてみたりですね。まあ、いろんな情報を見てみたりしてね。本音のところをこう探ってみるとわかると思うんですね。今という時代は本当に驚くほどですね、小さいソロ版で、ものを考えて、その小さいソロ版の小さな数字を追いかけているリーダーがいかに多いかということですね。なんかその、まさに選挙にしろ、それからその企業で言えばマーケティングにしろ、結局なんかこう人を欺くものっていう部分があるわけですよね。本当のことは言わないで都合のいいことだけ言って、あるいはその雰囲気で乗せちゃおうっていうようなところがね、企業でも、それからその、なんですわね、政治でもありまして。じゃあその、まあね、その見かけの裏側にある本音は何なんですかっていうと、実にこの、まあ、陳家なですね、目の前の利益だけということが本当になんか多いような感じがするんですね。まあ、これはやっぱりですね、そういう、まあ、非常にその、お粗末なリーダーが出てくるとですね、その組織も国もですね、まあ、乱れてですね、大変なことになるわけであります。もうすでにこの世界中、そういう大変な状況になってるわけですけども、特にですね、今年来年は、 その、まあ、リーダーの求めるものがですね、お粗末でありますと、組織は空中分解しちゃいますね。さすがにそのトップの利益、個人的な利益だけのためにみんな尽くせったってですね、それは無理だと思いますよ。最近はだから本当に理屈と権力だけで、そのリーダーシップができると思ってる、誤解してる人たちがすごくいるんですよね。理屈をこねて、まあ、理屈を押し付けて、まあ、権力で押し付けて、で、逆らうやつは首だと。こうすればみんな動くと思ってる人がすごく多いんですけども、まあ、例えばそう思ってる人なんかですね、例の太平記ちょっと読んでみるといいと思いますよ。やっぱこういう時にですね、まあ、どういう風にしたらですね、世の中が動くのか、あるいはそのどういうリーダーなら成功し、どういうリーダーは失敗するのかっていうことをですね、日本の実情に即して非常にわかりやすくですね、書いてあるのが太平記っていう本ですよね。まあ、その、今の民主党政権、菅直人なんかも、滅ぼされる北条高時みたいなもんですね。もうこれはもうとにかくですね、今までの言ってみれば、先輩たちの先祖の、徳を全部使い果たして、で、ついに命運尽きて、で、殺されていくわけで、自害していくわけですけども、まあそういうなんか、同じようなこの雰囲気がですね、こうテレビに出てくるあの人とですね、この本読んでるとなんかこうオーバーラップしていくんですね。あるいはその後醍醐天皇っていうのもですね、これは帽子によく似てるんですよね。気を方変の人生でありましてですね。しかし結局はですね、なんていうのかな、自分の、出世欲っていうんでしょうかね、目立ちたいという思いが先に来るとですね、どうしても権力をこう、いじくっちゃうんですね。だからやっぱりこの自分の、やっぱ権力欲には勝てないんですよ。だから大きなところで人々をこう糾合するってことは結局できないままですね、この後醍醐天皇終わっていくんですけども、やっぱりその、まあ、そういうことを通じて太平記なんかはですね、明君でなければダメだって書いてありますね。明君というのは明るい君主という意味ですけども、明るく温かいという意味ですね。だから武力に強いだけの君主、あるいはその頭が切れるだけの君主では到底そのこの世をですね統治できないんですね。その辺のことがこう書いてありますが、なんかその最近の世の中のリーダー見てますと、太平記なんか読んでると、これは滅ぼされる側じゃないのかなというような人が非常に多いのがですね、まあ非常に残念なことじゃないかなと思うんですけどもね。やっぱりこのリーダーが求めるものというのは、その大きなところで人々の幸せを時間をかけて実現するように、というのが一番うまくいくんですよね。幸せというのもですね、だんだんだんだん時間をかけて求めるほど、それは皆さん元気になってくるわけです。よく経済成長で成長軌道に乗るという言葉がありますけども、軌道に乗ってるということはですね、要するに皆さん少しずつですね、幸せを感じていくということですから、なんかそのリーダーシップっていうのもですね、今すぐ何かね、お金を渡すとか権力を渡すということではなくて、だんだんとこういろんなことができるようになっていく、能力も上がっていって、で身入りも増えていくと、そういうなんかこう時間とともにですね、成長していく、うまくいく、まあそういうことをですね、みんなにこうできるようにするのがですね、一番の上策ですね。そうするとそれがまさにこのいろんな人の徳を生かすということになりますから。だからまあ本当にリーダーシップの根本原理なんて昔も今も全然変わらなくてですね、それに背くことをやるとですね、非常にその、まあ大変なことがまず本人自身に起きるんですね。周りも大変なんですけども、哀れなのは本人自身で、最後は非常に悲惨なことになるわけですよね。まあそういうのは太平記なんか見るとよくわかりますけども、で、これ日本だけじゃなくてですね、世界も本当にひどいですよね。ウィキリークス、今毎日出てますね。あれ、皆さんぜひお読みになるといいと思いますよ。ウィキリークスの中もですね、そのケーブルビューアーってなんですよね。そのケーブルってその電報のことなんですね。その国務アメリカの国務省から出てくる電報のことをケーブルって言っていて、これその毎日毎日ですね、少しずつこう追加されていくんですよね。でこれまあ英語ですけども、まあその英語ちょっとお分かりにならない方だったらその翻訳ソフトをね、インターネット上に入れればパッと日本語になりますから、まあ、全部詳しくね、全部日本語分かる必要はないわけで、大体の大まかなところを見ていけば分かると思いますから、このどんな新聞読むよりもですね、これは面白いと思いますね。 なんていうのかな、やっぱりそのね、マスコミってマズゴミなんて言われるようにですね、適当なことを書いてますよね、いつもね。なんか、権力者におもねってですね、なんか適当なこと書いて、しかもなんか日本だったら官房を機密費もらっちゃうんでしょ。だから国家の金をですね、かすめ取ってですね、国家に都合のいいこと書いて、公正中立だなんて嘘吹いてるんですからね、よっぽどの悪者ですよね、あれ。でもその今回出てきているこのアメリカのこの国務省のこの電報ってですね、いや本当になんかですね、リアルにいろんなこと書いたんですね。びっくりするようなことが世界中のことについてこう載っていますね。だからこれみんな、もしあれだったら誰か日本語に全部してですね、毎日こう配ったらですね、これ大変なんか面白くてみんな読むんじゃないでしょうかね。金払って新聞読む人なんかいなくなっちゃうんじゃないかと思うんですけどね。まあもちろんそのちょっと古いものも多いですけども、しかしそのこれを改めに入れといた上で今起きていることをですね判断するとまず間違えませんわね。要するに本音の話と本音をいかに取り繕うかということで今日の新聞記事が出てくるわけですから、まあやっぱりまず本音の部分、本質の部分をですねちゃんと理解すると非常にいいと思うんですよね。でこのウィキリークスで見えてくるそのリーダーの本音、なんか私は非常にこう寒いような感じがするんですよね。その統治ということですよね。国家の運営、世界の運営、統治ということなんですけども、やっぱりその自分たちの作った、まあ、秩序と申しますか、自分たちの、まあ、なんかこう持っている既得権益ですかね、こういうものを守るためになんか政治を行っているという姿はあまりにもはっきりしてますよね。こうなんか反省をしているとかですね、なんかこう未来に向かってなんか少し建設的になんか突破口を開いてみようとかいう話はですね、こう電報読んでてもこれ全然感じないですよね。もちろんこの電報が全てではないとは思うんですけども、しかしやっぱりこの断片的でありましても、こういろんなとこから見えてくる電報を読む限りですね、やっぱこう新しい秩序を生み出す力というのは基本的に失われていて、新興国をね、なんかこう一緒に招いてやるとかなんていう会議もほとんどみんな失敗してるわけですよ。COP16 なんかですね、そのディザスターなんて書いてありましたね。全然うまくいってないじゃないのと。まあそんなことなんで、ですから、こう、やっぱりこう、ね、世界の徳を集めてきて、世界の人たちの徳に報いるような、そういうリーダーシップってのはもう今世界のリーダーたちもこれはできていないんですね。で、ですからまあ、とにかく自分の政治家としてのですね、まあ地位と権力をですね、まああと金を維持するために何ができるかという、基本はそこに行き着いちゃうんでしょうね。で、なんか一つ見てて面白いと思うのはですね、そういうあからさまのことってみんな言わないんですよね。やっぱり一つ言うのはみんなが同じゲームのルールなんだと思うんですね。だから、その物の考え方一つ取ってみてもですね、こうみんながこう、金と権力に結び、まあなんとかな、金と権力を求めて走っていくという姿なんですよ。他のこと何も考えてませんから、そもそものところであんまりこの揉めてる様子がこう、電報を見てても見えないですよね。そもそもなんでイスラムと戦わなければならないのかとかですね、そもそもなんでその、ね、国家が全部負担しなきゃいけないのかと、ね、その、金融の危機はですね、投資家に負担かぶせればいいじゃないかとかですね、もちろんそれは今ドイツも多少言ってるんですけども、まあ、そういう重大な問題について、重大な選択肢についてですね、あまり悩んでる様子はなくて、変なことを言い合ってたぐらいの感じですよね。だから、やっぱこう、世界中発想がすごくこう貧困化してるんでしょ？だからこの発想貧困な人たちが、まあ言ってみれば肩を寄せ合って、なんかですね、お互いにそのまあ、成り立つように、まあ、自分たちだけの、まあ、陰微なクラブ社会をですね、この地球に築いて、俺たちだけなんとか上手にやろうぜと、いうような感じでこう運営してるんだって様子がなんかよくこれはわかりますね。まあ、世界中の人はこう読んでますから、これはですね、まあ、その結末ってのはすごいことなんじゃないかと思うんですけども、まあ、本当なんかお粗末なんだなぁと。だから考えてみると、911テロのあの頃からですね、西暦2001年、まあ、この10年ぐらいですよね。この10年ぐらいの世界というのは、なんかいろいろテロもあったり、金融もですね、株が上がったりする一方で、この大暴落もあって、デリバティブズ危機、いわゆる世界大恐慌もあって、なんかこう、非常にこう、大騒ぎで右往左往してた10年間だと思うんですけども、 その間にじゃあリーダーシップは何してたかっていうと、基本的には全体の問題を解決することができない。なおち根底に横たわるですね、まあそのイスラムとキリストの間の歴史的和解、これもできない。それから金融危機もですね、解決することができない。したがって、もうここはですね、問題に取り組んでるふりをして、まあとにかく自分の利益だけをですね、まあもらっちゃおうよと。めんどくさいこと言わないでですね、とにかく稼げるだけ稼いじゃおうよと。いうことで、世界のリーダーたちはですね、ほぼ大体合意することができて、で、しかし合意するといってもですね、その利益もですね、ウィンウィンじゃないんですね。ウィンルーズの関係になっているものが多いですから、まあ、ことごとくいろんなところで揉め始めてきてですね、ついにこうやって内部告発も出てきて、まあバレちゃったと、いうのが実情じゃないんでしょうかね。だから、要するにこの、まあ、この10年間というのはある意味でも本物のバブルでありまして、政治もバブルだったんですね。中身がなかったわけですよね、こういうのを見てると。結局だから、その問題は解決できないから、大きな問題には取り組まないで、で、まあ、付けは全部ですね、貧しい人に回して、すなわち、傭兵だとかですね、兵士だとか、あるいはその、庶民の金、こういうものをですね、まあ、収奪して、自分の富を得て、で、暮らしていこうと。まあ、一言で言うと、そういう時代だったということがですね、このウィキリークスが読んでると、大体皆さんご理解いただけると思うんですよね。これは重大なことですよね。で、ですから、そういうその時代の中で、まあ、リーダーが次から次へとこう交代していったんですけども、交代すればするほどですね、なんかそういうことについて、異議を唱える人がいなくなってって、ね、なんかよろしく金儲けだけやってよということになったんじゃないですか。日本の大企業なんかも大体そうだと思うんですよね。日本の大企業の、まあ、あるところから上、あるところの管理職から上というのはですね、その、まあ、私利私欲って言いますかね、この組織の利益って言うんでしょうか、もう個人的な利益も含みますけども、そういうものを求めてるってことに対して、貧富の格差を広げたり、あるいはその税金を食べたりという形でね、利益を拡大させるってことに対して、異議を唱える人たちはもういないんですよね。異議を唱えるとですね、そのクラブに入れてくれないわけですね。なんか、そうするとこのウィキリークスの世界ともよく似ていて、その、最後残ったリーダーたちというのは、本当にこの、ね、壊れゆく組織を、に寄生して、倒れる前に自分たちだけで行く、どれぐらいその富が吸えるか、吸い尽くせるかと、なんかそこが一番ですね、目標としてやってるところなんじゃないんでしょうかね。まあそういうふうにやってたら、この、思わず全部バレちゃったというような状況なんですけども、これじゃやっぱり世界は救われないし、みんなですね、納得するってことはないと思うんですね。やっぱりね、人徳ですよ。人徳のないリーダーはですね、不景気を立て直すことはできないですね。体制の転換を立て直すということは絶対にできないんですよね。だからやっぱりこう、権力と、理屈と権力を、そのまあ、ね、弓矢と、まあ、刀にして自分を守っているリーダーたちっていうのは、何守ってるのかっていうと、やっぱりしょうもない、まあ、自分の個人的利益なんでしょうね。あるいはグループの利益。ただそれを、まあ、無目的的になんか守ってる。そういうことなんでしょうね。で、真摯に対話すると全部バレちゃいますから、真摯な対話をしないと。だから理屈と権力でここは、その、まあ、逃げ切るというような姿勢が非常に大きいんじゃないかな。だからそういう人たちもですね、平場に出てきてね、誠心誠意話をしなきゃなんない環境になったら、これは生きていけないんですよね。仲間内だけでひっそりこっそりやって、黙って後ろから金を抜くみたいなことをしない限りこれ生きられないんで、だからやっぱり最後ですね、国民が分かって人々が分かってこれは違うと言い出したらですね、それ非常に脆いんですよね。出てきますね、太平記にも。最後立てこもる敵をですね、上手に降伏させる、一つの方法は一箇所その出口を逃げ道開けとくことだったんですね。逃げ道を開けとくと立てこもらずに逃げるから、処理がやりやすいと。立てこもっちゃうとですね、弱い敵でも結構強くなるんで、ね、逃げ道がないと。だから逃がしとけって話ありますが、今の時代は亡命しちゃうんだね。それと同じ通りなんですよ。うまくいかないとみんな亡命しちゃうんだね。だからやっぱりね、逃げらんないわけですよね。逃げらんっていうか、その、 問題からですね、逃げることなくです。そのままどっかこう、行っちゃうんですね。富を抱えてね。日本なんかの場合はどこ逃げるのかな。北朝鮮でも逃げるんでしょうかね。その行き詰まった、ね、その悪いことばっかりしてる連中っていうのは、まあどこ逃げるんだか知らないんですけども、まあとにかくどっかこう逃げるんでしょうね。来年はですからそうやってリーダーもですね、交代していく、そういう大きな年になるんじゃないかなと思います。まあ、くれぐれも悪いことの真似はしたくないもんですね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、リーダーが求めるものということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。